ございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳ゆうきこよみを群馬県富岡市にて制作しています。先行予約でご購入いただいたゆうきこよみ2026の発送は6月分まですでに発送済みです。7月にご注文いただいた分に関しては本日以降も引き続き作業を続けて8月中には発送できるようにいたします。で、このラジオ聞く暦では毎朝10分の暦レッスンをお届けしています。今朝は運勢は循環、割合、均衡の指針というテーマでお話を。多くの方が運勢と聞くと不思議な未来予測とか当たり外れを楽しむエンタメ情報って思いがちですが、ゆうきこよみに掲載された運勢の意図はちょっと違います。そう思って書いていないです。より実用的で暮らしのデザインに役立つリアルライフに沿った指針です。ゆうきこよみに書く運勢は実はパターン化されています。定期的に巡ってくる周期です。その毎回毎回違うことを書くんじゃなくて同じようなことをパターン化して書いています。そのパターンは大きく分けて3つです。1つ目が循環、定期的に巡ってくるサイクル。2つ目が割合、何をどれぐらいの比率でやるのかっていう割合を書いてあります。それと均衡、行動の偏りをなくすバランス調整です。あればっかりやらない、こればっかりサボらない、あれもこれもそれもやる、あの人にもこの人にもその人にも会うっていう情報が運勢として書いてあります。この均衡、割合、循環の3つを整えるために提示されているのが運勢という情報です。だから今週は月曜日ばっかりだねっていうことはなくて、必ず月曜日は7日に1回になるし、私は仕事の年ばっかりだ、もう10年生きてるけどゆうきこよみには仕事頑張れ仕事頑張れって仕事のことしか書いてないってことはないです。きっちり仕事と交際と学習を等間隔で3年周期でご提案することになります。もう少し具体的な例を出してみると、12ヶ月に配置されている助走、繁忙、休息というリズムがあります。これは1年12ヶ月を3つに分割したものです。どのくらい頑張ってどのくらい休むのか、その割合比率をあらかじめ示してくれる仕組みです。3ヶ月に1度のサイクルで訪れる助走、繁忙、休息に合わせて予定を組むと、偏りを抑えながら生活の負荷を調整することができます。これで、まあ、定期的に3ヶ月に1度休息、3ヶ月に1度繁忙が巡ってくるんです。これが循環ね。で、1年12ヶ月あると4ヶ月は助走、4ヶ月は繁忙、4ヶ月は休息で割合が同じになるんです。3等分です。で、何かばっかりが多いってことのない均衡が整います。これがゆうきこよみにおける運勢ってやつの役割です。吉時期、凶時期とか吉方位、凶方位も同じです。一見すると不規則に見えるんですが、実際には等間隔で循環していて同じ割合で繰り返しされています。このパターンを手がかりにすることで均衡を崩さずに人生を設計できるようになります。とはいえ、こう文章で書いてあると、あ、またこれ同じことが書いてあるって分かりにくいとは思うんですよね。全く同じ言葉をコピペして書いてるわけじゃないから、すぐにイメージ湧きにくいかもしれないですが、例えばの仕事ばっかり頑張っていたら 気づくと人間関係がおろそかになっていたみたいなことってありませんか？もしくは休養の割合が少なすぎて疲れ果ててから初めてスケジュールのミスに気づくとか、そういう偏りって誰にでもあるでしょう。その時その暦に従って生きているとそのミスを減らせます。暦に書いてある運勢は絶対だから、これの通りに生きなくちゃならないっていう意味じゃないんです。自分自身がつい仕事やりすぎちゃう、人間関係ばっかりやりすぎちゃう、お金を使うことばっかりやっちゃう、あの場所ばっかりに行っちゃう、この場所ばっかり お掃除をサボっちゃうっていう偏りがあるんですよ。で、それをなくすために循環、割合、均衡の指針として、今年はここを掃除する、来年はそこを掃除する、10年経ったら全部の場所を掃除する、同じ割合で同じバランスで掃除できるように、同じしかも等間隔の循環でお掃除計画を立てることができるみたいなヒントとして雪暦が役に立ちます。今月はずっと繁忙の1ヶ月だったから、まあそれはいいとして、先月も随分忙しかったし、来月も忙しくなりそうだなと。そうすると自分にとって助走や休息の部分が不足しているなって、こう数値化して把握することができるんですよね。2回分休息を飛ばしちゃってるなみたいな。あるいは今年は仕事に集中すべき年なのに交際に偏ってしまった、どっかでこれは人間関係を補う必要があるなって帳尻合わせもできるようになります。運勢の通りに生きなければいけないとかじゃないんです。要は自分の均衡、自分の循環、自分にとっての割合、ここを調整することができればいいんで、崩れちゃってるんだったら帳尻を合わせればいいし、少ないんだったら補えばいいし、運勢を一つの点、そこだけのために見るんじゃなくて、線として捉え直すことができるようになるんです。この循環が分かっていると。まあ、とはいえです、素直な気持ちで運勢を見て当たった外れたって楽しむことはすごい大切だと思うんです。僕もその感覚持ってます。で、そうやって運勢を読んで、運勢を見て気持ちが軽くなったり、前向きな力が湧いたりすることって確かにあるでしょう。それはそれで暦の大切な役割の一つです。でも、本来の暦の仕組みを真ん中に置いたとき、運勢は定型のパターンとして捉えるのが基本です。例えば、今月は、整理整頓を大切にして吉っていう書いてある運勢を見かけたとしたら、それは人生におけるその瞬間だけの運勢じゃなくて、定期的に巡ってくる、9ヶ月に1回、9年に1回、3ヶ月に1回、いろいろな周期で巡ってくるパターンです。で、そのパターンに従って整理整頓をすることで、自分自身の整理整頓リズム、自分自身にとっての暮らしのリズム、これが定期的になり、割合が等しくなり、で均衡が保てるって、そのために運勢を参考にできると、もうまさに雪暦の意図通りになります。暮らしの中に一定のサイクルを取り入れるっていうパターン、行動の割合を計算して慣らしていくっていうパターン、あとは行動の偏りをバランス調整するっていうパターン、これが運勢です。というわけで、今回は運勢は循環、割合、均衡の指針というテーマであれこれ語ってみました。運勢を単なる予言やエンタメとして楽しむだけではなくて、 暮らしの循環、割合、均衡を整えるヒントにできると、毎日の選択や行動の安定感がぐっと底上げされるからおすすめです。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。最新型の有機暦を引っ提げて、9月からはいろんな場所でイベント巡業が始まります。9月の14日日曜日には高崎ジャムカボーさんにて旅飽きない、それと9月の23日の火曜日には群馬県桐生市にて有機暦フェスボリューム1っていうのをビギニ桐生文化会館小ホールにて開催します。こちらご予約不要、入場無料の有機暦収穫祭なんですが、先行予約でお送りしたそのセットの中にチラシを封入してあるので一度ご確認ください。詳細な説明をしてあるブログのリンク先も書いてあります。でその後9月の30、10月の1日の火水平日なんですが、有機暦フェス大阪です。こちらは2日間にわたって泊まりで行くので、2日間にわたって講座とワークショップを開催します。合計3回の講座とワークショップをやりますね。こちらの詳細は本日8月23日告知解禁です。でその後10月の5日日曜日には福よりどころっていう占い特化イベントを藤岡の諏訪神社にて開催します。さらにその先10月の18、19の土日には手帳の市2025秋っていうのを東京の浜松町にて開催いたします。こちら手帳マニアのための文具イベントです。僕は有機暦を引っ提げての参加です。他にも今まだお知らせできていないイベント、オンライン、オフラインにて企画していくので、チャンスがぴったり重なった時にはぜひ会いに来てください。さてさて、今日という一日は2025年8月23日金曜日、処暑で、気のエネで、新月で、一粒万倍の日です。かつ運が動く繁忙の8月、これぐらいいろんな縁起が重なるのってめったにないです。ざっくりチャット GPT に検索というか計算してもらったら、388万日おきに、だから年換算で1万624年周期でそういうことが起こりうるっていう感じです。年に一度の処暑、2ヶ月に一度の気のエネ、1ヶ月に一度の新月、6日に一度の一粒万倍日、かつ3ヶ月に一度の繁忙の月が重なるのってめちゃくちゃ貴重です。僕はもうこの日に向けていろんな仕込みは済ませてあるので、あとはもうなんというか、クリスマスツリーの下に積まれたプレゼントをワクワク一つずつ開封していくみたいな感覚で過ごそうと思ってます。中でも特にずっと欲しかった秋冬用のパンツを下ろすのが興奮しています。9月からのイベントはそれを履いて伺うつもりです。今日の幸運レシピはイチジクの旬のフルーツが吉です。最後に今日のキーワードは必然、すべてに意味を見つける、その心は。今日が本年度最初の大吉日ということで、ここで起こることには意味があるし、ここで起こすことは意味を持っていきます。いろんな予定を着実にこなしてまいりましょう。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西としさでした。いってらっしゃい。あきさん、おはようございます。ジャズさん、おはようございます。たかさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は、おお、みんな晴れた朝を過ごしているんですね。大吉日の朝としてはぴったりですね。昨日の夜はね、 ほんのちょびーっと雨が降ったかなっていう感じなんですが、朝起きてみたら跡形もなくしっかりと晴れています。今日という一日、健やかに踏み出してまいりましょう。ようこさん、小川智美さん、真帆さん、リチャさん、モンさん、ともりんさん、クーさん、ミチーズさん、水木さん、ナビーさん、ちゃんたけさん、ジャムさん、コンサートさん、ゆき太郎さん、おはようございます。ゆき太郎さんは、ゆきこよみ昨日無事に届きましたとのこと。よかったです、間に合った。8月23日に間に合ってくれました。よかったです。サンフラワーさんと、ロミーさん、ヒデミンさん、ノンキニシーさん、マスイさん、クマコさん、マイクさん、おはようございます。ナビーさん、今日西企画さんからの商品が配達されると通知がありました。ワクワクしてますとのこと。よかったです。無事に何事もなくお届けできますように。コットンテイルさん、有機小読み昨日届きました、ありがとうございましたとのことで、なんとかね、昨日今日までにちゃんとお届けできるようにスタッフ一度頑張ってもらったんで、8月の23日からの有機小読み2026使い始めしていただけると嬉しいです。どこまでできたかな。マイクさんまで言えたかな。グルーブさん、チューンさん、マイコリンさん、アサナジサイさん、デュオさん、花子さん、スプラッシュさん、おはようございます。チューンさん、昨日有機小読み届いたとのことで、よかった。朝なじさいさん、無事に有機小読み、いる小読み受け取りました、ありがとうございますとのこと。こちらこそのことでございます。とんでもないことで、先行予約という面倒な機会を利用していただけたおかげで、大吉日に間に合わせることができました。よかった。モンさん、今年は手帳総選挙にはいらっしゃいますかとのこと。これね、正式には僕はまだお伺いしてないんですが、ほぼ内定的な手帳総選挙に行きます、ほぼほぼ行きますみたいなことを聞いております。またそちらも確定次第お知らせします。モリーさん、おはようございます。久しぶりにリアタイで聞けました。今朝早速新しい有機小読みに書き込みを始めました。大切な人たちの誕生日や2026年に欲しいと直感したものを早速書き込んだりしています。今日から書き込めることがとても嬉しいです。とてもご丁寧な発想ありがとうございましたとのこと。ありがとうございます。もうすでに有機小読みの使い始めが済んでるとのことで、ありがたい。本当に僕もね、今日はちょっと午前中から午後にかけて予定を詰め込みすぎた結果バタバタしているんですが、21時に開封する予定です。Nシャンティさん、おはようございます。手帳届きました、ありがとうございます。いる小読みはカレンダーが目にドーンと入ってくる感じ、すごく良いですとのこと。もうね、いる小読みに関してはこれは書くものはない、書くものではない。いる小読みとはそこにいて運を知らせるための読む小読みだって、もう割り切って振り切った結果、メモスペースは極力減らし、文字は大きくして、なんならカレンダーのサイズを英語に大きくしているんで、もうそこはね、振り切って、有機小読みは書き込む小読みだけど、いる小読みは読む小読みだ、だから大きくするんだ、メモスペースが少ないっていうクレームには一切気にしないっていう気合で作りましたので、2メートル先から、離れたところからでも土曜がくっきり見えるっていう、そういうカレンダーを制作しました。ぜひぜひおそばに置いていただけますように。ゆうさん、おはようございます。手帳届きました、ありがとうございますとのこと。こちらこそありがとうございます。 本さん手帳総選挙行きたいですね。せっかく去年参加できたから今年も参加できると嬉しいです。どうしたら本格的に、はい、決定しましたってなるんですかね。主催者様に言えばいいのかな。うん、そこら辺ちょっと聞いてみます。というわけで、なかなかお話ししてしまいましたが、今朝の配信はここまで。僕も繁忙の8月であり、大吉日の2025年8月23日、充実させるために行ってまいります。